Shigeru Kajiwara, Talk to Talk.
俺だ。
え、ジャック・バウア
ー。いいか、一度しか言わないぞ。楽ちん FX。
ラ。
早く、楽ちん FX だ。
楽ちん FX。
OK だ。
何が楽ちん？
あとは自分で調べてくれ。
ちょっと。
外国為替証拠金取引は、外国為替レートの変動により大きな損失を被る場合があり、元本が保証されているものではありません。お取引の内容を十分に理解した上で、自らの判断でお取引してください。
FXCM ジャパン、
梶原茂のトークトゥートーク。1億総健康ブームといわれる現代、毎日のようにありとあらゆる健康法が生み出されては消えていきます。そんなブームのある意味先駆者とも言えるのが、今月のお客様、浅草キッドの水道橋博士です。何しろ今では大流行している加圧トレーニングに、日本競泳界を騒然とさせたバイオラバー水着、そして独自の増毛法などなど、いずれも博士がその身をもって体験し発表したものが、その後大ブームを巻き起こしているんです。今月は、そんな博士の体験ルポをまとめた著書、博士の異常な健康を軸に、タイトルが示す博士の健康への異常な執着の理由を伺っていきます。第1回となる今朝のキーワードは、博士の異常な健康。
いや、水道橋博士は本当にその髪の毛についてはリアルにびっくりですね。
そうですね。テレビ出てる人っていうのは昔の髪の毛の量とかっていうのはね、証拠がはっきりしてますからね。
本当に。
だから10年前ぐらいの自分のテレビ番組見ると、明らかにもうハゲ散らかしてるのがわかりますし、それから帽子かぶるようになって、その帽子も自分の意思でかぶってたんじゃなくて、スタイリストさんがハゲ隠しのために、コンビでちょっとバランスを取ろうと思ってとかって言われて。
そういうさりげなさがちょっと悲しいといえば悲しいですよね。
でもね、自分じゃそんなに気がついてなかったんですよ。てか、さほどそこに気にしてなかったんですね。
でも、スタイリストさん全身見るから、ちょっとこの角度だと、
そうなんです。
照明当たるとやばいぞってんで、用意しちゃったんだよね。
そうなんですね。
いや、そのぐらい。だって僕が、博士と一緒に株の番組やらせていただいた時の、博士は、こんなにふさふさしてなかったもん。
そうなんですよ。で、今回ね、文庫化するにあたって、
はい、博士の異常な健康、文庫増毛版、幻冬舎文庫。
その前はかなりね、またハゲかけてたんですよ。
まだ来たんですか。
まだ来てました。
いわゆるその筋肉バカの壁の、その例のシリーズの博士の異常な健康ありますよね、アスペクトの。
でもまたそれで自分がやってた方法をやったら、また今生えてきましたね。それね、もう顕著にメイクさんとかが言うんで分かるんですよね。
いや、だって俺なんか直接会ってみて、毎日会ってる人は分かんないかも分かんないけど、
そうですね、
奥さんやなんやらはね、俺みたいにたまに会うと、あれって感じが、一時カツラかぶってたことあるんですよね、冗談でね。
そうなんです、そうなんです。俺もカツラ KGB っていう活動があったんで、KGB ってカツラガンガンバラすんじゃないかなんですけど。
要するに芸能界でカツラかぶってる人いるし、それをこう、発見するというか。
というか、おとりズーラっていう操作方法だったんですけど、だからおとりでこう被ってると、お互いこう喋りやすいんじゃないかみたいな感じで。
いや
ー、でもこれは遊びみたいに見えますけど、そのコンタクトレンズのように、そのカツラを普及させたいみたいな趣旨でやってたんですけど、
ね、非常に前向きな趣旨でね。
そうです。
でもやっぱカツラ被ってる人同士っていうのはある種の連帯感というか、
そうですね、
博士も実はっていう、目と目でこう、
アイコンタクトできる
でしょうね。
はい。
で、そういうんでカツラ被って、それを冗談にしてたのに、どうも冗談でなくなってきて、本当に薄くなって
そうなんです。
あれ若かったね、考えてみたら。
あ、そうですね、当時はね、まさか自分が本当に抜けてくるとは思わなかったですからね。
で、それが抜けてきた、
はいはいはい、
それを、自らの意思で、ハゲが治ったら、ノーベル賞ってよく言われましたでしょ、昔。
でも今ね、ハゲは、若ハゲは治る時代だと思いますよね。僕がこの本書いた時点では、これほど劇的に髪の毛が増えた人は見たことがないっていうふうにいろんな人に言われましたけど。
単行本書いた時にはね。
今、吉本が怪我ぼうぼうプロジェクトみたいなのをこう組んでやってますけど、何人かやっぱ生えてきてますもんね。
あの、ブラマヨの小杉さん。あれ、本当に言われてみて、この文庫本を読んでね。 そういや確かなんかスカスカだったよな、はいはいはいはい、前はっていう。
小杉君はね、僕一度僕があの殿に言われて、あの生えさせてくれって言って、
生えさせてくれって、殿がそんなことまで面倒見んですか。
そうなんですね、水道橋に相談しろって言われて来て、であのやってたんですけど、ちょっとあの営業上問題があると、あの増えすぎるのも困るっていう。
そうそうね、ツッコミできなくなるもんね。
そうなんです、だからね大阪の番組であの抜かれたりしてたんです
増えすぎだから、
増えすぎだから
ネットしゃれになんないから、薄くしろと、
はいはいはい、
そのくらい増えたんだ。
増えてましたね。でもね、あの吉本のケガボーボープロジェクトには入ってないですね。ケガボーボープロジェクトっていうのはあの会社と一緒にやってるんですけど、はい、まあ岩尾くんとか雨上がりの
岩尾さんなんて、そういえばもうね真ん中行ってましたもんね、
あと雨上がりの宮迫くんとか確実に生えましたね。
はあ、だこの単行本で博士の髪が生えてきたっていうね、この本を出したのが少なくとも 5,6 年前の話だよね。
そうですね。
で文庫本は今年出たわけですよね。
そうですそうです、
博士
の、文庫ですね、
文庫本ね、文庫本は文庫増毛版として出たわけです。
はいはい。
で時代が変わって、最初に博士の異常な健康で、水道橋博士がいろんなチャレンジを自分の体を実験台にして試みた一つがハゲですよね。
その
ハゲ治療ですよね。はいはい、でハゲ治療で実際に一番見えやすかったでしょうね。うん、
そうですね。
ハゲがもうクリアに毛が増えてふさふさしてきて、みんなびっくりこいたわけだね。
まあ、僕自身もびっくりしたんですけどね。僕自身もね、その取り組んだ時に10種類以上やってたんで、
いろんな薬だなんか、
薬だとか塗ったり、あの民間療法だとか、はいはい、このいいですよって言われること全部やってたんで。生えてきたのはいいんだけど、どれが効いてるか分かんなくなって何をやめていいか分かんなくなったんです
結局はそうか、でも本当それでね生えるんだっていうことを、これで知り、全員がびっくりして、である程度知識が広まって入る人も出てきたんですよね。
そうですそうです。
そっからね、で今回この博士の異常な健康文庫増毛版というのが出てきて、これを出したからにはまたさらに増やさないと説得力に欠けるっていうんで、また気入れ直してやった、ね、
はい、
したらまた
そうですね、
ふさふさするから不思議ですね。
本当に
結局何だと思います。
ね、今経口薬の飲む薬ではプロペシアはやっぱり3分の2ぐらいの人がやっぱり効果が出てますよね、であとリアップロゲインとか、これ塗る方ですけど、それとの組み合わせがまあ、効果が一番高いんじゃないかなと。でそれでも効果がない人って確かにいるし、手遅れの人ってやっぱりいるんですよね、だからこう頭蓋骨が肥大化していってるんで、人間っていうのは、でゴルバチョフ的な頭になる人いるじゃないですか、あれやっぱパンパンな頭してる人はやっぱり抜けていきますね。コウタリさんとか、コウタリユージさんとかね、
ああいうなんか固く
横山ノック的な
肘も動かないみたいな人は、それ難しい、
難しいですね。そうではない人は再生が効くと僕は思ってますけど
ね。はあのコマーシャルでね、残念ながらっていうね、あのおじさんが出てきてやってるのあるでしょ、和田子さんとか新助さん出てきて、俺なんか博士のことを知らなければね、ああいうコマーシャルって大丈夫なのかなと思ったわけですよ。だって昔からノーベル賞だって言われるでしょ、入るわけないと、ハゲたらダメだと、遺伝だと、そんなのに生えた実績があるなんていうことを言ったら古代宣伝だろうって言うんだけど、でもこうやって証明しちゃう人いるから、
そうですね、各メーカーもやっぱそういうのを見て、今は例がたくさんあると思います。
そういうことなんですね、
だからどこがいいとかどこがダメとかってことではなくて、もうアプローチの方法をお互い研究してこのやり方で出てるっていうのを、まあ組み合わせてね、いろんなやり方でやってると思いますよ。もちろん僕もシャンプーとか紹介してますが、いろんな方法を組み合わせてると思います。
でもそれもこれも要するにハゲは絶対に戻ってこない怪我っていう常識を覆したのは、博士が自分の頭髪、自分の頭を使って体を使って実験すればこそでしたね。
そうですね、
だこれそもそもの発想ね、水道橋博士って人は自分の体を全部使っていろんなことやってるわけですよ。それは今一部紙の話だけしたけども、もう加圧から、それからまあね、その、バイオラバーから何からいろんなことやってるじゃないですか、 これはそもそも何だったんですか。
そもそもですね、健康を題材に本を書こうと思ったっていうのも、まあ、芸人だから割と健康気にしてなかったんですね。いや、明日死んでもいいやぐらいな、刹那的に人生を送ってたんですけど、やっぱ結婚して40歳を過ぎて子供が生まれてですね、と同時に父親が要介護5で5年ぐらい寝たきりのまま亡くなったんですよね。
はいはい、
と生と死を同時に見ますよね。子供が生まれてくる、父親亡くなる、うん、だから誰しも人間は余命80年の癌にかかっているという哲学があると思うんですよね。
まさにそうだね、
全員が死ぬんだと。
確実にもう例外なく全員 100% 死ぬんですよね、
全員が病気にかかってるっていう言い方ができるわけだから、うん、じゃあまあその定感を持って諦める気持ちを持って人生をこう走っていくんだけれども、父のように最後のその周回レースのところで倒れてそのまま車椅子でゴールしているっていうイメージより、やっぱ前向きになんか前のめりにその倒れていくっていうイメージを持ちたいと思ったんですよね。
40で。
そうですね。でも40過ぎていくとかなりバタバタとその周回レースから倒れたりね、運ばれたりする人たくさん見るようになりますからね。
特に武志軍団みたいな体使い勝負の人たちはだんだんきつくなるでしょうしね。
そうです、そうです。まあ、厄年あたりからはね、やっぱ普通に言ったって人間何か病気をしたりね、しますからね。
はあ、そこで健康というものが博士の中で一つのテーマになって。
そうですね、
当然博士の場合は常にお笑いっていうものがあって、でそこに加えて博士ってのは観察者、僕は一番優れたところは、ジャーナリストとかなんとかいうそんな甘ったらい言い方じゃなくて、ものすごい鋭い観察者として時代を見、ものを見ていくっていうね、それ得意な才能があるじゃないですか。
いやいや、まあでもこの健康に関して言うと、健康バカっていうぐらい諦めずに見苦しい感じっていうのが、僕の中では面白いと思ったんですよね。
はあはあはあ、
だからこの徹底してこの本なんかもそうですけど、見苦しさの中にその諦めないぞ、ここで定価を持たないぞみたいなところの見苦しさをそこまでやるのかって、笑ってほしいみたいな部分も
ジタバタしてるぞと。
ジタバタしたい。
なるほどね。 その辺はちょっと芸人らしさを出して、
そうなんですね、
あんまり大マジで博士、マジな博士ドクターになっちゃちょっとやばいぞと、
そうですね、
いうところは見えますよ。
はいはい、
笑える、
そうです、
笑いながら、ちょっと小バカにしながらも、大マジになって読んじゃう。
そうなんです、そうなんです。
それは狙い通りですね。
でもサブカルの本だというとこういうのだと絶対失敗して笑うっていう方向に行くと思うんですよ。
まあそうですね。
でもまあ連載の中じゃ失敗して笑う部分もたくさんあったんですけど、そういう単行本化する中ではこう確実に、まあ、世の中に自分の体でも効果あったし世の中にも効果あるだろうっていうものを紹介してますね。
いやだからそれはね、人間にとっての永遠のテーマっていうのは、まあ、昔から不老長寿だったし、まあ、死なないわけはないけども、まあ、元気に死にたい、
そうですね、
なるべく長く生きたい、そのニーズに最もかなってるのはこの健康ですよね。
そうですね。
しかも博士の異常な健康もね、しかも人体実験がついてるっていう ね、これは面白い本ですよ、どう考えたって、でしかも成果をきっちり見せる、一つはハゲだし、それから今日このスタジオ寒いでしょ、
はいはいはい、
異常に寒いでしょ、で新幹線なんかも寒かったりしますよね、映画館も寒かったりしますね、我々の年になると、もうそれすごい耐えられないぐらいで、新幹線でももうミノムシみたいにね、体がやってって、若い連中は平気で T シャツでいるのに、俺だけ年取ったなと思うことあるんだけど、そういう体温の変化に耐えられるような体も作っちゃったでしょ、
はいはいはい、あ、そういうのは自転車とかランニングとかでできると思いますけどね。
自転車今も乗ってますか。
時々乗ってますね。
はあ、だそういうのっていうのは笑いで見せるぞっていうのがあればこそなんでしょ、
そうですね、
どっかで、
やっぱそのジタバタしてるとこ見せたいっていうのもありますけど、まあ、自転車やランニングとかあれですね、相棒もやってますけど、悪いことってないですからね、ほぼ。
いや、玉袋さんもここのスタジオ前来てくれた時にね、自転車で来られてね、いや局なんかも自転車で入るんでしょ。
そうです、そうです。
でフジテレビなんかの場合は、自宅から考えてみたらえらい時間でしょ、 自転車乗ったり、
自転車、もうフジテレビから自転車乗って帰ったこともあるし、ランニングで帰ったこともあるし、
ランニングでか、東京マラソンじゃない、そしたら、
そうなんです、だからあれですよ、羽田から走って帰ったこともありますね、
羽田から家まで、
だからそれ初めて東さんがそういうのをやってるのを見たときに、この人はスーパーマンかと思ったけど、あ、なんだこれもできるんだっていう感じになりますよね。
そうか、事務所の先輩でちょっと変わった人いましたね、そういえば。
そうなんです、そうなんです、
あ、そういう事務所であるという、肉体系事務所である、ということも、
東国原知事もね、マラソンマニアだしたんで、
そうですか、